どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もふわっとした感じで、今週はガラガラ声ではなかったですね、という感じでお送りしたいと思います。あー、疲れた。ちょっとね、帰ってくるのが遅くなりまして。まあちょっと前々から僕が応援している、そして、何度もね、僕の主催のライブにも出ていただいてもらっております、池本真央ちゃんの生誕ライブに行ってまいりました。今まではね、週末ずっと仕事してたので、で結構ね、堺の方でやられてたりして、仕事終わりで行くことができずにですね、初めてじゃないかな、多分生誕ライブはね、行ってまいりまして、でまあまあ結構早いうちからねやったんですよ。6時ぐらいからだったんですけど、ライブ自体ワンマンで、まあ盛りだくさんで2時間半ぐらいありまして、物販も結構時間がかかって、で帰って岸田に、まあご飯を食べようと思ってですね、びっくりドンキーがある、なんかいろんなものが入っているね、焼肉屋さんがあったりとか、ゲームセンターがあったりとか、そういう建物に入って、びっくりドンキーに行くつもりが、気づけばゲームセンターにいたんですね。で、まあパチスローのゲームをやってて、結局全然当たらずに、もう閉店ですよみたいな時間になったので、出てきてびっくりドンキー、久しぶりでしたけれども、ハンバーグを食べて、いやこの間からね、なんだっけな、ホットモットだっけな、かなんかのハンバーグ弁当の CM がすごく美味しそうなのよ。まあその弁当屋さんのね、他弁屋さんのハンバーグがうまいかどうか正直わかりません。だけどハンバーグがこうボーンとこう落ちてくる演出なんですけれども、その肉の感じを見てるとですね、とにかくハンバーグが食べたいなぁとここ数日思っていて、でやっとこう触りつけた感じなんですけれども、なんせね、30分40分1時間はいなかったかな、ゲームセンターで遊んだので、まあ、随分遅くなって12時も過ぎて、ご飯食べ始めの時で12時ぐらいだったのかな、な感じで帰ってまいりました。まあでもね、本当にこう、またね、こういう、体調話はもうすまいと思いながらも、まあ一応するんですけど、まあやっぱりね、体調は随分良くなって、まあ仕事も始め、お仕事も始め、お仕事も、どっちも始めて、アイドルのライブとかもちょこちょこ行くようになってるんですけれどもね。まあ、前の通りってわけにはいかないなという感じがするのと、ずっと立ってるとね、まあこの体重を支えなきゃいけないのと、体力的に落ちてる、筋力的に落ちてるんでしょうね。もう足がパンパンなんですよ。今日も地下1階のライブハウスだったんですけれども、帰る時にね、階段でつまずきそうになりました。つまずかなかったですけど、こけたりすることはなかったですけど、足が上がりきってないんですよ、明らかに。まあね、ちょっとね、深めの階段だったのはそうなんですけれども、まあそれにしてもあれが足上がんないのかと思うと、ちょっと情けない限りですよね。まあその辺のね、まあ筋力とかも仕事したり遊びに行ったりしてるうちに、まあ僕は筋トレとかそんな感じのことはしないですけれども、でもその、普通に生活してる分でつく筋肉を戻していきたいなと思ったりしております。まあでもね、好きなもんを食べれて、まあ薬はまだ飲んでますけど、おそらく次の1ヶ月にはならないのか、今月の末ぐらいに行くので、何の問題もなければ次は半年後とかになるので、半年分薬出すってことはあんまり考えられないから、一旦薬が終わるんじゃないかなと思ってるんです。僕の勝手な希望的観測なんですけれどもね。だそうなったら、まあもちろん体に気をつけながらもね、今まで通りの、元通りの生活を取り戻していきたいなと思ったりしておりますので、 まだまだラジオの方とかもね、完全に復活はしてないですし、今ちょっと水面下でいろいろ動いてるイベントも、まあそんなにね、なんていうのかな、完璧に進んでるって感じじゃないんですよね。ちょっと後手に回ってる感じもあって、なかなか難しいもんだなと思いながら進めております。さあ、とりあえずお風呂ラジオ。今日はできるだけ短めでお送りしたいと思っておりますので、皆さんお覚悟のほどを。ダイマーのお風呂ラジオ、ここからスタートです。ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、ダイマーの、お風呂ラジオ。の話っていうのはあんまりしたくないんですけども、滋賀県で結構悲惨なねニュースがありまして、まあいわゆるその定時路、あれ T 字路じゃないんですよ、定時路ね、漢字の定なんですけれども、まあ、ほとんどのアナウンサーが T 字路という中、関西テレビの豊田アナウンサーだけは定時路とちゃんと発音されてまして、ちょっと感動を覚えましたが、まあその話はどうでもよくて、いやもう本当に悲惨な事故でしたね。まあ起こらなくていい事故だったという気がいたします。あれ車同士で止まってれば何の問題もなかったし、いろんな状況で避けられなかったのかっていう検証をテレビでよくやってますけど、正直言って避けれないんですね。あれは避けれる人は一人だけ、右折する車に乗っていた運転手さん、まあ実際逮捕されてね、実況見分して、その起こしてしまった罪の重さゆえにちょっとこういろいろ思うところはあるんでしょうけれども、まあこの間の池袋であり、神戸のバスの暴走でありね、で今回であり、でまああの酔っ払い運転っていうのもありますが、なんていうのかな、一つ一つの悲惨な事故がまあ固まってやってきたから、余計に交通事故最近すごく多いと、特にそのゴールデンウィーク前後でね、みんなそういうふうに気が緩んでいるのではないかみたいなことになるんですけども、まあテレビのその報道、テレビだけじゃなくて新聞雑誌とかもそうですけど、やっぱりね、今そうやって一つ、こういう言い方したくないけど、ホットな話題、ホットな話題に対して同じように交通事故のニュースがあると、それに飛びついちゃうんですよね。まあ、今回の滋賀県の事故だって、人に突っ込まなければ、もしくはあの交差点に人がいなければ、おそらくそんなすごいニュースにはなってない。なぜ16人の園児と引率の方々のところに突っ込んで2人が不幸なことに亡くなられ、そして、皆さん怪我をされているという状況だからニュースになってるんですね。それは当たり前のことなんですけど、ただ正面衝突で車だけがぶつかってて、お互いがちょっと怪我したぐらいだったら、少なくとも全国ニュースにはほぼならないですね。新聞の片隅、そして、そうですね、テレビのニュースのトピックの一つとして扱われるぐらい、下手したら扱われない可能性だってある。なんでしょうね、それがいい悪いっていうのはよくわからないですけど、でも、まあそういうことですね。まあ悲惨だったことは間違いない。いろんな偶然が重なってね、まあ7年ぐらい前にあった亀岡の事故でもそうなんですけれども、居眠り運転だったことはまあ間違いない。でそこで歩いている人のところに吸い込まれるように突っ込んでいくっていうのが、まあもちろん突っ込んでない事故もたくさん起こってるわけですよ。ほぼ毎日毎日死亡じゃない事故なんてもういくらでも全国で起こっているんだと思うんですけれども、それが何かの掛け違いでああやって悲惨なことにつながってしまう、まあ繰り返されるああいう事故っていうのは、なんていうのかな、 まあ、何よりも僕ら自身、僕もドライバーの一人ですから、で、ね、正月に、本当ならって言ったら変ですけれども、あの時に意識が飛んでたら事故って死んでいる人なので。まあ、事故って死ぬにしても、やっぱり物にぶつかるぐらい、その人に怪我をさせたり、死亡事故につながったりっていうことをね、やっぱり起こしたくないんですよ。で、それにはやっぱり、まあ、病気、っていうのが僕の場合ありましたけれども、まあ、居眠りであるとか、今回の完全な不注意ですね。なんていうのかな、肝に銘じるっていうのがもう一番の言葉かな。自分自身そういうことが起こっても全然おかしくないんだという部分を、自分の中にこうしっかりと刻み込んで運転しないとダメなんだろうなと思っています。で、あの事故が起こった現場自体がね、僕は結構、あの道にはなかなか降りないんですけれども、あの北側に国道1号線があって、で、南側の瀬田の唐橋っていう橋のあたりに、上にこう、なんていうのか、バイパス道路みたいになってるんですよ。上でもない、あ、一応上か、橋になってるところだから。で、そこはよく通るんですね。で、実際あの事故が起こった日、10時15分か何かに事故が起こっているんですけれども、その10時15分は僕はまだ滋賀県で仕事をしていて、昼前ぐらいに多分そこを通ってるんですよね。で、そこから事故の現場が見えるような距離ではないんですけれども、結構近いところを通っていて、で、しかもね、何個か、その日だっけ、前の日だっけ忘れましたけど、いくつか事故をやっているのを目撃いたしました。それは追突事故とか、そんなすごいことにはなってない事故だったとは思うんですけれども。まあだから連鎖する、その地域でも連鎖するんだろうし、ゴールデンウィーク明けということで連鎖することもあるんだろうし。その人たちが別に知り合いでも何でもなくても、そういうことが起こりうるっていうのがね。まあそれを見るにつけ、やっぱり自分自身の運転を振り返らざるを得ないなと、そんな風に思っています。本当に亡くなったお子様はね、もう悲惨なもんですよ。たった2年の人生で、まあ、気丈にね、コメントを出してらっしゃいましたよ、ご両親は。で、まあいろいろ、マスコミも批判された縁の、記者会見にしても、まあいろんな思うことはあるんですけれども、なかなかいい言葉には難しいですけどね、するのはね、言葉にするのは難しいですが、まあ、一番最初に見たときに、あの事故の状況をニュースで見たときにですね、直進の人が相当のスピードを出していたのではないかと。まあ、保険とかの観点からいけば、もちろん、右直事故っていうのは、右折の人が一番悪いけれども、直進の人にも責任があるっていうのが考え方なんですよね。しかもまあ直線の直進でやってきた人がぶつけられて避けたのが原因で引いているので、余計にそういうふうに思うんだけれども、まあいろんなドライブレコーダーの解析とか、いろんなところを見ていくと、まあ結局やっぱり右折の人の不注意っていうのが、一番でかいということになってきましたね。まああの事故の状況を見たときに僕はもう右折の人が確実に悪いと。ただ、右折でやってきて避けてね、突っ込んで、まあ何人か引き殺してしまった。言葉は嫌ですけどね、こんな言葉使うのは。そういう事故を起こしてしまったことで非常にこう心に傷を負ってらっしゃるんじゃないかと。あの方に責任がゼロだったとは思いませんけれども、まあ運転技能とかまずブレーキかけるべきだったとか、まあいろんなことをね、冷静なところでね、スタジオとかね、僕らでも家でね、見ててね、そう思うのはね、簡単なんですよ。実際それが起こった時にやっぱり、本当に避けれるか、本当にブレーキかけれるかっていうと自信はないですね。僕自身ね。 まあ、ある時に、同じですね。全くほぼ同じ。もうちょっと車通りの激しい、4車線道路だったんですけれども、僕は右車線を走っていて、それはスピードはどうだろうな、法定速度よりちょっと出てたぐらいだったと思うんですけれども、前からタクシーが来てて、右折しようとしてたんですね。僕は直進。で、右折しようとしてて、ぐって動いたんですよ。僕が、その信号というか交差点に進入する直前ぐらいにうって動いたんですよ。結構大きめに。でも僕はそれは今日のと僕はそれに関しては今回の事故みたいな感じで左に切ったら、なんせ2車線2車線の4車線道路ですから、僕が切ったら確実に左車線の車に当たるんですよね。で僕が悪くなっちゃう。で、まあ、とっさの判断ですけれども、もう相当の急ブレーキを踏んで止まったんですけど、まあ、結果、そのタクシーも止まって、一度二人とも、両方の車が止まっている状態で、そろりそろりと、僕はまっすぐ行って、まあ、事故も起こらなかったんですけれども、逆にこう、僕の後ろを走っていた車が追いかけてきましてね、煽り運転ですよ。くわーって。窓を開けたら、あんなの避けれたやろって言うんですね。避けれたでしょうか。もう冷静にこの人は何を言っているんだろうと思いましたね。あれが、避けれなかった場合、僕がぶつかりますよね。で、後ろの人もきっと追突するでしょう。その状況だったとしたら。そうしたら3台が関わる事故です。その後ろも関わってたかもしれない。少なくとも3台以上が関わる事故になってきた。でも僕が止まって、もし後ろの車が僕に追突したとしても2台です。で、僕は悪くありません。でも僕が避けないで突っ込んだ場合、僕は保険的にも82とか91になるかもしれないけど、基本的に僕も悪くなるわけですよ。でも後ろから突っ込まれた場合、僕が急ブレーキ踏んで、つまり、何かを見つけたわけですよ。それがタクシーだったけれども、もしかしたら犬だったかも、牛だったかも、猫だったかもしれない。とりあえずブレーキを、それに対して突っ込みそうになってこらっていうのはお門違いじゃありませんかって話なんだよね。で、僕は止まれたからよかった。止まれなかったら当たって、それこそ左車線の車にぶつかって、その車が歩行者に当たってたかもしれない。はかもしれないですけれどもね、あるんですよ。だから車間は取っとかなきゃいけないし、僕もその車に突っ込まなかった、タクシーに突っ込まなかった原因は何かっていうと、前の車と車間を取ったからですよ。車間取ってたから行けるかもと思ってタクシーはちょっと動いたんですよ、多分。で、僕は止まっちゃった。そこに対して車間を取ってない人が僕の後ろにぶつかったと言っても、僕はそれ文句言われたところでね、ぶつからなかったんですけど、いやいやいやいやいやいや、避けれたやろうっていうこの言葉の重さあるでしょ、そういうのって。それはギャンギャンギャンってついてきてね、くらーって窓開けて呼んでね、窓開けて何ですかって聞いたら、お前さっきの止まれたやろ、は？はしか出てこないんですよ。は？何をおっしゃってらっしゃるのでございましょうか。それでぶつかって僕の分の賠償を出してくれるんですかね、あの人はね。よくわからない状況ですけど、でもそういう風に煽ったりとか、今の避けれたやろみたいなところから事故が起こるんですよ。まあ、今回の滋賀県の事故はもう完全にそんなんじゃない、ただの本当につまらない前方不注意なんですけれども、まあそうじゃなくても前方ある程度ちゃんとやっててもダメな時はダメという状況ですよね。だから本当にこういうことを繰り返さない、せめて自分の順に回ってきた時に繰り返せないためには、まあ、ちょっとこう自分の中でそういうことを肝に常に銘じて運転するしかないのかなというふうな気がいたします。まあ、僕もやっぱりね、気が大きくなったりとか、眠いのにしつこく運転したりとか、まあ、なんかないですよ。でも今のところ大きな事故はもう かなりもう20年以上はしてないですかね。もう本当免許取り立ての頃にちょっと事故をしてしまったりはしましたけれども、それ以降はしてないですから、それを自慢するわけじゃなくて、それが当たり前なんだと思ってね、肝に銘じながら当たり前のことをやり続けるようになりたいなと。繰り返しは辛いです。繰り返さないことに、もっと楽しいことを繰り返して生きていきたい、そんな風に思う大魔王でございました。この後は何かを読むでしょう。読むかもしれない。だろう運転かもしれないが。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のピッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も短いのを探し当てました。芥川龍之介作品から、ある社会主義者というタイトルのものを読んでいきたいと思います。11ページで終わります。短いね。よかったよかった。彼は若い社会主義者だった。ある子役人だった彼の父は、そのために彼を感動しようとしたが、彼は屈しなかった。それは彼の情熱が激しかったためでもあり、また一つには彼の友達が彼を激励したためでもあった。彼らはある団体を作り、10ページばかりのパンフレットを出したり、演説会を開いていたりした。彼ももちろん彼らの会合へ絶えず顔を出した上、時々そのパンフレットへ彼の論文を発表した。彼の論文は彼ら以外に誰もあまり読まないらしかった。しかし、彼はその中の一編、リープクネヒトを思うの一辺に多少の自信を抱いていた。それは緻密な施策はないにしても、詩的な情熱に富んだものだった。そのうちに彼は学校で、ある雑誌社へ勤めることになった。けれども彼らの会合へ顔を出すことは怠らなかった。彼らは相変わらず熱心に彼らの問題を論じ合っていた。のみならず地下水の石をうがつようにじりじり実行へも移ろうとしていた。彼の父も今となっては彼に干渉を加えなかった。彼はある女と結婚し、小さい家に住むようになった。彼の家は実際小さかったが、彼は不満どころかかなり幸福に感じていた。妻、子犬、庭先のポプラ、それらは彼の生活に何か今まで感じなかったある親しみを与えたのだった。彼は家庭を持ったために、一つにはまた寸刻を争う勤め先の仕事に追われたために、いつか彼らの会合へ顔を出すのを怠るようになった。しかし彼の情熱は決して衰えたわけではなかった。少なくとも彼は現在の彼も決して数年以前の彼と変わらないことを信じていた。が、彼らは、彼の同志は彼自身のようには考えなかった。ことに彼らの団体へ新たに入ってきた青年たちは、彼の怠惰を非難するのに少しも遠慮を加えなかった。それはもちろんいつの間にか一層彼らの会合から彼を遠ざけずには置かなかった。 そこへ彼は父親になり、いよいよ家庭に親しみ出した。けれども彼の情熱はやはり社会主義に向かっていた。彼は夜更けの伝統の下に彼の勉強を怠らなかった。同時にまた彼が以前書いた十何篇かの論文には、なかんずくリープクネヒトを思うの一辺には、だんだん物足らなさを感じ出した。彼らもまた彼に冷淡だった。彼はもう彼らには非難するのにも足らないものだった。彼らは彼を残したまま、あるいは大体彼に近い何人かの人々を残したまま、着々と仕事を進めていった。彼は旧友に会うたびに今更のように愚痴をこぼしたりしていた。が、実は彼自身もいつかただ俗人の平和に満足していたのに違いなかった。それから何年か経った後、彼はある会社に勤め、重役たちの信用を得るようになった。したがって今では以前よりもともかく大きい家に住み、何人かの子供を育てるようになった。しかし彼の情熱は、そのどこにあるかということは神の知るばかりかもしれなかった。彼は時々遠い巣に寄り、一本の葉巻を楽しみながら、彼の青年時代を思い出した。それは妙に彼の心を憂鬱にすることもないわけではなかった。けれども東洋の諦めはいつも彼を救い出すのだった。彼は確かに落語者だった。が、彼のリープクネヒトを思うは、ある青年を動かしていた。それは株に手を出した挙句、親譲りの財産を失った大阪のある青年だった。その青年は彼の論文を読み、それを起源に社会主義者になった。が、もちろんそんなことは彼には全然わからなかった。彼は今でも遠い巣により、一本の葉巻を楽しみながら、彼の青年時代を思い出している。人間的に、おそらくはあまりに人間的に。ほう。といった感じですね。まあ、軍国主義でね、戦争を起こすとか言ってる昭和の初めの方っていうのは、こういう社会主義っていうのは、まあ、弾圧されていたんだと思うんですけど、この大正15年っていうとどうなんでしょうね。実際のところこの社会主義者で行動を起こすって言ってるんだけど、結局起こしてないのか、そこは描かれてないのかじゃないですか。果たしてどうなんでしょうね。この辺はよくわかりませんけれども。まあ、いろんな考え方があって、いろんなものに情熱をかけている。その社会主義者とかいうことじゃなくても、いわば、例えばアイドル活動とか、バンド活動とか、小説家になりたいとか、俳優になりたいとか、みんなそうじゃないですか。まあ、実際その中で、本当にこう、成功をつかむ、もうそれだけで生活もできて、もうたくさん、例えばまあそういうエンターテインメントの方であれば、たくさんのファンがついて、まあそういうことができる人っていうのは本当の一握りで、あとのほとんどの人はこうやって、遠い巣に座りながら葉巻をくゆらせて、いやーあの時は若かったなと思うわけですよね。でもその人間的に、あまりに人間的にっていう言葉は僕結構グッときたんですけれども、なんだろう。そこから離脱したことっていうのはそこの仲間たちからすると、あいつ落ちやがったなと。あいつ夢を捨てやがったなみたいなところあるんでしょうけど、こっち側のその、成功した方からすると、まだやってんの、そんなことになるわけですよね。で、どっちが正しいかっていうのはね、まあ、結果わかんないんだと思うんですよ、こういうのって。この、ある社会主義者という人が、社会的には成功していって、でも、若い頃、あんなだったなと思って生きているってことでしょ。まあ、社会的に成功しない人もたくさんいて、どっちもで成功できない人っていうのも本当にたくさん、もしかしたらそれが一番多いのかもしれないですけれども、なかなかね、 まあある意味身につまされるようなお話だったのかなという感じがいたします。まあ夢を追いかけ続けるのも夢を捨てて新たに、夢を持つのもどっちもなんかうまく自分の中で少なくとも良かったなぁと思える人生でありたいし、皆さんもあってほしいなと、そんな風に考えます。大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。けれども、あのね、メールアドレスでちょっと失敗したなと思ってるのが、最近結構 YouTube で、あの前のラジオとか上げてって、お風呂ラジオも上げてるんですけど、一番最後にこう、クローバックでね、ここで配信聞けますよ、ここにメールちょうだいねっていうのを書いて、それをずっと画面で見せて終わっているんですけど、メールアドレスが間違ってましたというか前のやつでしたね。まあそれ見て送ってくる人いないと思うし、そもそもそれ送ってくるぐらいだったらツイッター見て送ってきてくれよって話なので、まあそんなに送ってる人はいないとは思うんですけど、まあでも、もうあの前のメールアドレスは死んでるわけじゃないんですよね。死んでるわけじゃないんだけどチェックしてないので、もしかして来てたりするのかなと思ったりもするけど、めんどくせえからもう見ないでおこうと。迷惑メールいっぱい来るから見たくないんですよね。はい、そんな感じでございますので、BATH、なんだっけ2018だっけ BATHRADIO2018。BATHRADIO バスレイディオですね。2018@gmail.com でございますので、まあツイッターとかフォローしてなくて、このラジオを聞いているという既得な方、ぜひぜひまたメールいただければなと思っております。はい、それではメールいただいております。読んでいきましょう。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。キチリアジュンジュンです。どうもありがとうございます。今回は繰り返しということでメールしました。最近よく出前館というアプリを使って出前を頼むのですが、ほぼ毎回前に頼んだものをまた注文してしまいます。違うものも食べてみたいのですが、悩んだ結果、結局同じものを頼みます。美味しくなかったらと思ってしまいます。飲み物も同じものを繰り返し買っているような気がします。と。 ドロータ工場お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。出前館使ったことないですよね。まあ、出前を取るっていうことはそもそもないんですよ。うちの家は。ないですね。もうかなり前にうちの父親がまだ生きてて、なんか急にピザが食べたいとか言い出したんですよ。テレビの CM かなんか見たんでしょうね。で、まあそんなに食べるわけねえなと思って、まあ極力小さいのと思ったけど大きいのしか運んでくれないとかね。で、いろんな味があった方がいいだろうとか言って、まあ結構大きめのものになっちゃったわけ。ところがね、年老いたうちの父母と僕しかいませんから、一切れと二切れぐらい食べて後は残るわけですよ。で、僕はああいうその宅配ピザのピザそんなに好きじゃねえから、まあ、困りましたよね、結局ね。昔一人暮らしてる時にね、もうどうしてもピザが食べたくなって、当時もね、当時もっと今よりきつかったんじゃないかな。S サイズは1枚だともう運べませんと。で、M サイズからですと。で、そんなにいらないんだけれども、まあ S2 枚にして。なぜかというと当時ね、ハーフ&ハーフとか4種類の味がとかなかったんですよ。なので、味変えたいから2種類の S サイズ頼んだら、これがね、もう相当大食感だった当時の若い僕にとってももう持て余す持て余す。もう二度と頼みませんでしたけどね。だからなかなか出前感、結構 CM でやってて、ちょっと気にはなるんですけれども、家にいて、その出前を受け取って飯を送ってみたいなことが、どうも僕には現実的じゃないので、やらないですけどね。まあ、一回頼んでみたい気がしますが。まあ、同じもの頼んじゃうっていうのはね、ありますよ。今日もそのびっくりドンキーでね、チーズカリーバーグディッシュ300ご飯大盛りっていうのを頼んだんですけど、ちょっとご飯大盛りいらなかったなと後で後悔したんですが、もう大体それです。それにカレーが乗ってないかぐらいですね。チーズバーグディッシュになるか、チーズカリーバーグディッシュになるか、もしくはちょっともう今日はとにかく食いたいっていう時はなんか親子のね、300と150が乗ったハンバーグ食べたりとか、それぐらいの違いですね。ディッシュじゃないハンバーグ食べないしね、ほぼ食べたことないし、食べてみたい気持ちはあるけど、なんかやっぱりいつも食べてる美味しいもの。ちょっとね、うちの兄と喋っていたんですけれども、なんか友達が遊びに来たので、まあ頼む、なんかこう、グルナビかなんかでお店を調べて、なんかどこかわかんないですけど、餃子の専門店行ったら餃子が美味しくなかったんですって。で、まあまあまああるわけですよ、そういうのは。まあ自分の口に合う合わないもあるし、そこが美味しくなかったというよりは、なんか合わなかったのかもしれないし、その時たまたまなんか店主がいなくて、まあバイトみたいなやつが、バイト長みたいなやつが作ったとかね、いろんなことあると思うんですけど、やっぱりね、結果、例えば東京行って酒飲もうとか、まあ結構ぼっちが多いんで飲みに行ったりご飯食べに行ったりするときに、まあどこの地方でもそうですけど、なんか名もないとこよりチェーン店行っちゃうんですよ。鳥貴族とか、ワタミとか、なんかモンテローザグループとか、まあまあそういうね、いわゆる誰でも知ってる、まあ磯丸水産とかもでもそうですよね。当たり外れがほぼないに等しい、全国でほぼほぼ同じ味をきっちり出してる。それは冷食かもしれないけれども、まあ全然、わけのわからない居酒屋にポンと入ってうまそうだなと思ったら全部まずかったとか言うよりは、しかも、お値段こんなにかかんのってなるよりは。まあそうですね。鳥貴族最強ですね。だからどうしてもそういう風に何を食べるかもそうだけど、こう考えた時に新たなる冒険はあんまりしないんですよね。カレーは結構しますけど、新店でも。でも、あんまり美味しくないという評判があったとしても自分の舌で確かめたいから行くんですけど、なんかもう外れるぐらいなら普通の いつもの定番、いつものチェーン店で済ますっていう気持ちはわからなくないですね。もう本当に冒険しないです。冒険していいこと本当ないですから。いや、ここ最高だとまた来るぞって言って常連になることないので、ほとんど。そうなると、昨日とは違うものって食べたかったら、その店で違うものを頼めばいいんだけど、結果その店で同じものを頼んじゃう。ね。鶏肉の唐揚げは最高です。はい。ありがとうございました。それでは、なんか質問箱、一気にね、一気に返したんですよ。今日の夕方ぐらいに一気に返したんですけれども、また新たなるものが来てるみたいなので、それを読んでいきたいなと思いますが。はい、質問二つほど入ってますね。ザマーカンカンといえばゴーバンズのテーマ曲ですね。そうでしたっけ？あんま覚えてないですね。ゴーバンズ好きでした、でも。なんか明るくてね。いい感じでしたね。ザマーカンカン、ザマーカンカンガールでしたっけ？それちゃうのかな？まあ、とりあえずザマーカンカンは、ちょこちょこ見てましたね。はい。ゴーバンズだったかな。続いて、どうしたら大魔王さんみたいに辛い食べ物得意になれますかと。あのね、これいつも言うんですけど、僕はね、辛いものをね、得意だと思われがちなんですけど、得意じゃないんですよね。決して得意じゃないです。本当に得意な人はびっくりするような人いますけど、僕の場合は、得意というよりチャレンジャーですよね。これ多分前にもお話ししたと、このラジオでお話したと思うんですけど、こんな辛いものを食べてるお礼に惚れてるだけです。基本的には。だから、別に辛いものが得意でバクバク食えるわけじゃなくて、本当に汗かいて、喉ガラガラになるし、舌はもう痺れまくるんですよ。本当に得意な人はそんなの平気で食べれちゃうので、その辛くして、例えばココイチの7辛プラス、辛味スパイスみたいなものをずっとやって自分の限界を測っているチャレンジをしているだけなんですよね。で、これも前にも話したかもしれませんけれども、普通にここ一番屋で僕は当時10から食べてたんだと思うんですけれども、もうゆっくりしか食べれないんですよ。もうその得意じゃないから、そこまで。だから10からこう必死になって食べてたら、前の席のところに、どれぐらいかな、僕と年、そんなに変わらないお姉さんですね。女の人が来て、なんかカレー10辛って頼んだんですよ。で、うわ、この人10辛食べるんやと思ってね、びっくりしたんですけど、僕がゆっくり食べてる間にね、さささささっと食べて、汗一つかかずにごちそうさまって言って出ていきました。あのかっこよさね。まあ、別に辛いもの食べれたからかっこいいなんてことはないんですけれども、あのかっこよさを求めてチャレンジしてるみたいなところはあるかもしれません。まあ、慣れはありますから、まあ、辛いものを食べれるように得意になろうと思ったら、とりあえず辛いものを食べ続けるしかないですよ。ただそれで体壊しても僕は恥ずかしじゃないので、そんなチャレンジをして、あんたが、辛いもの得意になるにはどんどん食べるしかないって言ったから食べたら家になったとか言われても知りませんので、自己責任の上で楽しんでいただければなと思います。まあ、少なくともココイチのカレーは5辛を超えてからやっと旨味が出てくると思っているので、僕は、ノーマルはもう本当に20年以上食べてないんじゃないかなと、そんな風に考えております。質問箱は以上でございますね。はい、ということで、まあ、メールも質問箱も本当に欲しておりますので、皆さんね、そんなこと言わずに、何を言ってるのか分かんないですけど、そんなこと言わずに送ってください。はい、何を言われてるかは分かりませんけどね。はい、何でも結構でございます。質問箱もどんなもんでも結構でございますよ。はい、答えれないものは答えない可能性もゼロではありませんが、まあ、ツイッターを見ていただければ僕がどんないい加減な答えをしていて、その本当の答え合わせはお風呂ラジオなり、オタクの隠れ家なり、貴族のたしなみの方で答えてるんだよっていう書き込みがありますから、ぜひ大魔王2001のツイッターもチェックしていただければなと そんな風に考えております。気づけばもう2時でございますので、そろそろ寝たいと思います。明日はね、仕事つっても夜泊まりに行くだけですので、うん、なんとかかんとか、ゆっくり起きて、生きていきたいと思いますので、皆さんも元気に来週もお会いできることを期待してますから、元気なメール、元気な挨拶、そしてこのラジオを聞いた元気な感想などお待ちしております。ということで、来週もまたお会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。